アニエラジオ。
皆さんこんにちは、アニエラの小林亮です。この番組はアニメや日本のサブカルチャーをテーマに、毎回何の役にも立たない話をやんややんやと繰り広げるトークバラエティ番組です。お相手はもちろんこの人。
こんにちは、アニソン DJ のラモーンです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、アニエラジオ第71話ということで、
71、はい、
もうね、着実にこう数を重ねているわけですけれども
はい、
あの、僕ちょっと今日ね、また話したいことがありまして。
はい、は
い
は
い、いいですか、最初に。
どうぞどうぞどうぞ。
話させていただいても、
うん、
いや、あの、昨日ですね、ちょうど、6月今13日の土曜日に、
今日そうですね、
収録を、はい、しているんですが、昨日ね8時頃にですね、今年のちょっとアニエラフェスタの、中止の発表をさせていただきまして、
うん、
いや本当にちょっとね、どう言われるかなっていうのちょっとこう怖かったんですけども、ビクビクしながら、ツイートをね、ツイートというか、まあ、お知らせをしたんですけど、
はい、
まあ、思ったほかね、みんな、まあ、結構そのショックを受けてくださってた方も、まあ、それだけね楽しみにしてくださってたってことなので、まあ、いらっしゃいましたし、まあ、しょうがないよっていうふうにね、言ってくださった方も多くて、まあ、結構そのね、あんまりこうなんか叩かれたりとかはなかったんでよかったなと思うんですけど、うん、まあ、結構そのすごい ね楽しみにしてくれてた方が結構、まあ、ああいうね発表を出すとやっぱりこう声になって、まあ、エゴサとかするとやっぱりね出てくるの見れるから、うん、まあね、まあ、やっぱ楽しみにしてくれてた人いっぱいいたんだなと思いつつ、
はいはい、
うん、まあ、来年に向けて仕込んでいきたいなと思っとるわけですよ、うん、
そうですね、
うん、そう、まあ、ちょっと今年はね結構いろいろ、ギリギリまでねこうやれないかなっていうのでちょっと考えてはいたんですが、うん、
はいはいはい、
まあ、なかなかやっぱりねこれはちょっと、まあね、内部的な、そう、ちょうどねそのアニエラフェスタの中止発表をするときに、はい、大石正義さんがねツイートしてたんですけど、
ほうほうほう、
それご覧になりましたか、ラモン君は。
どういう内容でしたっけ、
なんか
いや、大石さんのは 見はしたんですけど、うん、なんか同じやつなのか、
なんか、そのアニ様が、
はいはい、
まあね、多分あれはもう規模的にも世界で一番大きいフェスだと思うんですけど、まあ、屋内フェス、
はいはいはい、
で、まあ、結構ギリギリまで、まあね、出演者の発表とかもしていて、
うん、
どうすんのかなっていうの、結構業界的にもそこの動向っていうのは、うん、もう結構なんか気になるところではあって、
はいはいはいはい、
どうすんのかなと思っていたんですけど、まあちょっと今年は、うん、延期という形で来年に、持ち越すっていう話をされてたんですけど、
はいはい、
まあ、それを受けて、まあ、大石さんが個人的にね、なんかその会社の発表とかじゃなくて個人的に、多分兄様がやばいぞという旨の、うん、ツイートをしてまして、要は、まあ、1週間ぐらいね、埼玉スーパーアリーナを貸し切るわけじゃないですか、うん、まあ、それだけで5000万ぐらいかかると、
はいはいはい、
で、まあ、それがね全、まあ、ゼロにはならないだろうし、まあ、それプラスアルファいろんな人が、動いていて、まあ、もう本当にね 1億弱ぐらいの多分、お金が動くんだけれども、売り上げはゼロになると、その今年やらないことによってね、
はいはいはい、
うん、
はいはいはい、
だから、まあ、ちょっと兄様ピンチだから、まあ端的に言うと、そのあんまり自分は広告をしないんだけど、今度その兄様のねテーマソングが出るから、それを買ってくれという、うんうん、まあ、胸のねツイートをされてたんですけど、で今日も本当たまたまなんですけど、ブシロードの北谷社長、今社長、
はい、
今ちょっと知り解いたのかな、いや社長かな、うん、北谷さんいるじゃないですか、創業者の、
はいはい、
あのまあバンドリとかのね仕掛け人だったりもするんですけど、
うんうん、
まあ、その方もね今日ツイートしてたんですけど、まあ半数にしたりとか無観客とかにするよりも、中止にするのが一番コストがかからないですよっていう話をツイートしてたんですね。でまあ本当にまさにそれで、要は、
はいはい、
まあ、迷えば迷うほどやっぱりね日々コストっていうのはこう出てっていってしまうっていうのがやっぱりあって、あ、はいはいはい、まあ、やるためにねこう、うん、いろんな大人が動くわけじゃないですか、その準備に向けて、まあ、
多くの方々がね、
そう動くし、まあ、皆さんねあのホテルとかイメージすると分かりやすいと思うんですが、まあ半年前だったらキャンセル料かかんないけど1週間前だったら何十パーセントかかりますよとか、
はいはい、ありますね、ありますね、うん、
もちろんそういうのはあのね他の会場さんも商売でやってますんで、うん、そういったものは、うん、当然ありますし、あとはそうですね、そのなんだ今俺何を話そうとしたか完全に飛んだぞまあとにかくそのねどんどんこう日々がねこう重なっていくにつれてコストってのはやっぱり上がっていってしまうんですよね。
どんどんそうですよね、例えばまあ開催時期が近づいてくればね、
そうそうそうそう、
もちろんそうですし、
だからなんかね無観客でやろうかなとか他の何かイベントができないだろうかとかいろいろ模索はしたんですよ。
模
索はしたんですが、
うん、
やっぱりねどうしてもコスト感とのバランスっていうのがどうしても難しくてですね、
うんうんうん、
まあ、あとはそのリスク的な問題ですよね、その
あ、まあはいはいはい、
長野県内に県外から、まあ、たくさんの人を集めるっていうところに対してまあ
そう
ですね、理解ある人というかその要は今のコロナって結構価値観の違いだったりするじゃないですか、
その要は
これはそんなに大したことないよっていう人もいればもうすごくセンシティブに取られてる方もいて、もちろん大切な人がそのコロナになったりとかしてる人もいるわけだし、いろんな価値観の人がいて正解がない中で、まあ、人がこう集まってくるっていうのに対してこう自分たち以外のその近隣の住民の方っていうのがいるわけじゃないですか、どうしてもその野外のイベントっていうのは、
はいはいはいはい、
だからその人たちの、理解を全員のね理解を得るっていうのは結構今の時期だと難しいのかなっていう、
そうですね、
ところがあってちょっと苦渋の決断ではあるんですが、中止と。まあね、ラモン君も本当に初年度からねお世話になってますんで、
そうですね、いやいや僕もお世話になってるんで、なかなか、はい、
ね、今年できないのは残念だなって思
う。そうですね、うん、辛い部分はありますね、だいぶ。
そうですね、なんでまあちょっとこれに代わるね、アニエラジオフェスっていうのがこれ埼玉スーパーアリーナでね、
おお、来られるぜおお、誰得ですよね
埼玉スーパーアリーナで収録、無観客収録
めちゃくちゃ取り上げられますよね、
ソーシャルディスタンス10メートルみたいな感じ
やばいな、
対面10メートルでこう向かい合ってラジオするみたいなね、
何ラジオって何者っていう見出しでちょっとネット記事に書かれるようなな
りますねまあね、そんな感じでちょっと今年はちょっとイベント周り、
うん、
なかなかね、
うん、
厳しい部分ではあるんですが、まあちょいちょい嬉しいニュースというかね、昨日も、まあその松本ソニックさんとかでは、まあもちろん万全のね体制を整えながらも少しずつその友人の、人を入れた形でのライブイベントだったり、スタジオ運営みたいなものがちょくちょくスタートしては来ているというところもあって、もちろんその長野県のね条例に沿った形でしっかりちゃんとやってるんですけど、
はいはいはい、
まあねそういうのも沿った形でやれてるので、僕らのね、まあ僕はタイムカプセルという、まあ、10年以上前の曲しかかからないイベントを年2回ぐらいかな、
そうですね、
やっているんですが、
はいはいはい、
本来だったらちょっと6月
の、ねね、
末ら辺にちょっとやれたらななんて思っていたんですが、うん、ちょっとねその辺はまだ先が読めない状況ではあるので、
そうですね、
またねしっかり発表できる時が来ると いいなと思いつつ、うんうん、思いつつ今日はですね、まあそのタイムカプセルにちょっと付随したというかね、タイムカプセルに行く、まあタイムカプセルを迎える上でちょっと予習的なコンテンツをね、ちょっとね、
素晴らしい、
2人でやれたらなと思ってまして、
素晴らしいですこの導入
はい、というわけで今週もねアニーラジオやっていきたいと思いますんで、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あかり気になります。
はい、というわけで今週のあかり気になりますのテーマはアニエラジオ的おすすめ駄菓子3本紹介。
いやよ、
というわけでね、まあさっき話しましたけれども、タイムカプセルというイベントはですね、うん、まあ僕らがね昭和生まれということで、
うん、
まあ10年前だったり10年以上前、自分がたちが ね幼い頃からこう慣れ親しんだアニメだったりゲームだったり、まあ駄菓子とかね、そういうまあ昭和の雰囲気だったり平成初期の雰囲気みたいなものをこう疑似体験できるというか、そこに行けばそういう空間に浸れるみたいな、うん、イベントをやってまして、もうその名もバッチリタイムカプセルというイベントなんですけれども、
はい、
こちらではですね毎年、ラモン君が厳選したですね駄菓子を買ってきてくれておりまして、うん、まあ、うん、ミニ駄菓子屋みたいなね、そうコーナーがあるわけですね。
そうそうそう、
うん、
そうですそうです。
ポストにこうポストポストっていうの
はポストポストポストポスト型貯金箱ですよね。
ポスト型貯金箱に本当に皆様の善意を信じてですね、そこにお金を入れて、駄菓子を持っていくというね、道端野菜スタイルですよね、あれね。
そうですそうです
道端無人野菜スタイルで
無人野菜スタイル
やってるんですけどね、ちょっと今日は初めての試みということで、
うん、
好きな駄菓子を3本紹介しようではないかと、
おお、
これをやっていきたいなと思うんですが、
いっぱいあるよ、
もうね、これはちょっとラモン君が独占状になるのではないか
と。いや
ちょっとね、じゃあまあ皆さん慣れ親しんだ駄菓子あるとは思うんですけど、うん、ちょっと、
はい
ね、僕らのちょっとおすすめをね紹介していけたらなと思うんですが、
うん、そうですね。
じゃあ、今回は僕から行かせていただいてもいいですか。
はい、おお、はいはい。
じゃあ、僕
どうぞ。
一つ目
ですね。
これね、まあ僕ら世代20代とか30代とかだったら、ね、今のまあ10代以下とか10代ぐらいの人たちはわからないけど、僕らの世代でこう目にしてたことない人いないんじゃないかなっていう商品で、で僕まあね、その幼い頃ってその地区子ども会とかがあって、あ今もあるかもしれないけど、それに行くと、まあ駄菓子屋にねみんなで行って、そのもう本当に50円とかそんなもんですよ、もらえるお小遣いなんてものは。
そうだね、
50円とか100円とかをね握りしめてこう駄菓子屋に行って、もう必ずと言っていいほど買っていた、こちらの商品、
マジか、
うん、丸川の風船ガム、こちらですね。オレンジとかねグレープとか
ありますね。
小さな箱に4粒入ってるんですよ、丸いねガムが。
うん
ね、これがね美味しいんですよね。あとちょっと手頃な、ね、まあ価格もねすごい安いし、毎回買ってましたね。で風船ガム好きじゃないですか、子供って。こうぷくって膨らまして遊んだりとかするし、でまあ大人になるとね結構すぐ味なくなっちゃうなって思うんだけど、その当時、その当時はね結構これがね好きで毎回ちょっと買ってましたね。いやこれラモン君も買ってました？
いやもうめちゃくちゃ普通に買ってましたね確かに。
結構10いくらだったと思ったんだよな。ちょっと調べてみよう。そう、そんなに高くなくて。
そうっすよね。
なんか当時ってその予算、まあ当時っていうか予算の中でジャンルをこう分けたりするじゃないですか。例えば駄菓子の中でも、 そのガム系なのかアム系なのか、うんうん、あアムじゃないアメ系なのか、
アメ系なのかね、
あとはそのスナック系なのかみたいな。でちょっとこのガム系の中の、うんうん、やっぱ第一優先度の、うん、第一優先度の、
そうですね、上位ランクにはいつもいますね、
うん、そうなんですよ、
うんうん、
なのでちょっと僕からはね風船ガムこちらをご紹介させていただきました。
おすすめということですね。
おすすめですね。食べたことない人いないと思うんだけど、
いないんじゃないかな。
これ美味しいんだよな、うん、はい、
ぜひ買ってみ、
ぜひ
買ってみましょう。
買ってみてください。なんか最近さコンビニでさパッケージなんか いつでも、ね、風船ガムみたいなのでさ、いっぱい入ってる、
違うやつね、
そう、
はいはいはいはい、あったっすね。
そうあれでもいいんですけど、僕言わせていただきたいのは、あのちっちゃい四角のボックスの箱がいいんですよ、
まあね、確かにね、
あれがいいんですよね、
うん、
なんか
あれを含めての
あれを含めてのパッケージの、うん、まあ良さなんですよね、
良さというかね、
ちょっとだから
あれで完成みたいなとこあるんで、ね、
う
ん、
そうそうそうそう、だからぜひね
箱の方で
買ってみてもらえたらなと、うん、はい、思います。以上です。
わかりました。はい。はい、じゃあ僕がおすすめする、
はい、
お菓子、駄菓子ですね。一、はい、つ目は、はい、もうこれもまあかなりメジャーだと思います。今のね、りょうくんからそのジャンル分けみたいな、
うん、
話もあったんですけれども、
うん、
僕が紹介するのはキャベツ太郎です。
あ、キャベツ太郎美味しいよね。
キャベツ太郎はですね、美味しいです。でちょっとね、確かに30円ぐらいなんですよ。
はいはいはいはい、
だからまあちょっとね、値段的にはその10円とかで買えるものたちよりちょっとね高価なランク付けだったので、
うんうん、
確かにこの頻繁にはね買えない存在だったんですよ。30円ってなるとね、もう50円の半分以上占めちゃうんで、
うんうんうん、
50円渡された時はちょ欲しいけど、
あ、ね、予算の中でね、
そうちょっとどうしようかなみたいなところはあるんですが、うんうん、このねキャベツ太郎、そもそもなんでキャベツ太郎、
あ、そういうとこまで言えちゃう感じですね。やはり
そうですキャベツ太郎はなぜキャベツ太郎というかっていうのがまずそもそも疑問じゃないです。みんな ね思うと思うんですけど、
なんかこのキャラクターはなんかカエルみたいなキャラクターですよね。
そうです、はいはい、だからまあまたこれまたねキャベツとも関係がないわけですよ。
あ、そうですね、
そうですよね、うん、そうそう、でまあ一応諸説、まあ、あるそうなんですけれども、
はいはいはい、
キャベツ太郎ね開けて、うん、袋を開けてもらうと、うん、結構このね丸っこいような形をしてるんですよね。
してますね、うん、
そうそうそうそう、
ね、
であれがこうちょっとまあ芽キャベツというか小さなね、あれにもまあ見える、
確かに言われてみれば
みたいなのがまあ一説としてあるみたいで、でそれでそこからちょっとじゃあキャベツ太郎にしてみたいかというのが、
うん、
あ、こうあったんじゃないですかみたいなのが ありまして、
ああ、なるほどね、
そうそうそうそう、らしいです。でちなみにその、ね、今リョーク言ってくれたそのキャラクターね書いてあるカエルじゃないですか。でカエルなんですけど、よく見るとこの警察官みたいな格好してるんですよね。
ああ、確かに、
そうそうそう。でもう全然またこれ関係ないじゃないですか、
はい、
でこれ何なんだろうなと思って、
うんうんうん、
でこれも一諸説あるんですけど、
はいはい、
このカエルのねキャラクターがこの警察官みたいな格好をしてて、うん、してるんですけど、うん、これは何でかっていうと、そのキャベツ太郎のキャベツをね、
はい、
その畑にあるキャベツをその害虫というか、
あー、から守る
くれるっていうことで、
あ、なるほど、ね、
警察の格好をした、まあ、カエルがねその駅中じゃないですけど、まあ、害虫を食べてくれるからみたいなところで、
あ、そうなんだ、へ
っていう一説が、
一説もある、面白い、マジで面白いね、
あるらしいです。
そうなんだ、へえ、
そうそうそうそう、
なるほど、ね、
すごいね。でもうそこから調べたらこのね太郎ってつくお菓子ってすごいいっぱいあるんですね。
ああ、そうなんだ、
そうそう、
今パッと出てこないけど、
まあ、今 その例えばキャベツ太郎だったり、うん、でそのまあ兄弟シリーズのもろこしは太郎っていうやつだったり、
あ、うん、
そうそうそう、であと一応その、うん、 まあ、このキャベツ太郎を作ってるところが、ヤオキンさんってうまい棒と同じ会社なんですよね。そうそうそう。で、まあ、そこが出しているお菓子とかだと、そのやっぱ太郎とか、うんうん、焼肉さん太郎とか、そういうのも、まあ、みんなケツ、お尻の部分に太郎がつくと。
へぇ、そうなんだ。
なかなか数がいっぱいあって。
知らなかった。
調べるとね、面白いですよ。ラーメン屋さん太郎、焼きそば屋さん太郎、玉ねぎさん太郎。
そんなにあるの？
わさび、のり太郎。
そんなにあるの？
あ、めっちゃあるんですよ。甘イカ太郎、のしイカ太郎とかね。ちょっとね、気になった方はね、そういうの調べてみるとまた面白いんで。
ぜひ。
買ってみて
ね。買ってみてもらいたいですね。
うん。
はあ、なるほど、なるほど。じゃあ僕の2個目ですか？
そうですね。
わかりました。じゃあ僕2つ目行かせていただきたいんですが、僕の2つ目はですね、これね、正式名称何なんだろうなってわかんないんだけど、絶対絶対でもないな、ちょっと高めだった気がするんで、あんまり毎回は変えてなかったんだけど、フルーツ餅、なんか、なんていうの、
あるね、
そう、3つ横3縦4 の、
みたいなね、
そのなんていうの、こうマスにこうちっちゃい餅がこう、ね、
3×4
でこう、そう、置いてあって、こう用事が入っていてね、
そうそうそうそうそうそう、
そのまあ餅というか固いゼリーみたいな感じですよね。
そうっすね、
固めのゼリー、
ゼリー
をこう刺してこう食べるみたいな。
食べる食べる食べる。
あれがね好きで、結構そのね買ってたんですよ。でもそんなに安くなかったと思ってた、
ね。安くない安くない。確かね、そう、それこそ30円から50円ぐらい。
そうですよね。だからキャベツ太郎と同じぐらいの感覚ですよ、ね。
そうそうそうそうそう。結構だから高級品でしたね。
そうなんですよ。
あんまり確かに買えなかったですね、
ただなんかこのフルーツ餅がすごくなんか子供心をくすぐるというか、まあその楽しみがあるじゃないですか。なんかこう、なんていうの、こう用事を刺して食べるっていうのと、
確かにね、
なんかそのね、お祭りのなんか敵夜感みたいなのがやっぱりあったんですよ、僕の中では。だからなんか楽しみながら食べれるみたいなので、
そうですね、なんかね、
好きだったんですよ。でなんかこういろいろ、これはもうヤクルト蓋開けあるあるとかにもつながるんですけど、ヤクルトどうやって飲む派みたいなのあったじゃないですか。ちっちゃいストロー刺す派か、歯で開ける派か、はいはい、ちゃんと蓋開ける派かみたいな。
あ、なるほどね。
そうそう、それと一緒で、こう結構ね、このフルーツ餅もね、こうそう、用事をこうどんどん刺してって3連にして食べるとかね、なんかそうそうそう、そういうなんか遊びがあったわけですよ。
贅沢ですね。そうそうそう、それ確かに
贅沢だね、
こうね、3個はね、3個食いはちょっとね、勇気がいるね。
そう、ちょっとね、こうまあね、本当に焼き鳥みたいにしてこう食べ
たり、ね、そうそうそうそうそうそう
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう、
いや、あれはちょっとできなかったな。
なんかね、こうちょっとずつ食べるのもあり、
そうね、一つずつね、
そう、なんかね、そういうね、こう楽しみながら食べれたっていうところが一つ駄菓子の良さでもあり、子供の頃の、ね、思い出として残っていて、やっぱりね、そのなんかちっちゃい頃食べて親しんでたものって大人になってもね、やっぱ手が伸びちゃうんですよね。だからなんかそのスーパーとかに駄菓子コーナーあるじゃないですか、一角に
ちょっとした、ありますね、
そういうところに売ってるとやっぱりね、こう手を伸ばしてしまうっていう。
あ、確かにちょっとチェックはしますね。
そう
気になって、
そうなんでね、ちょっとフルーツ餅もしね、スーパーで見つけたら、ちょっと童心に戻って食べてみてほしいなと。
いや、買いたいな、
はい、思います。
今なら3個させるぜ。
そうね、今なら余裕でいけます
よ、ね、
全部いけちゃいますよ、ね、
全部いけるぜ。
もう用事なんか使わずにガーってこう口に一気にいけますからね。
ああ、もうセレブですよ、そんなのはもう。
ブルジョワですね。
ブルジョワですよ、
はい、というわけで僕のね2つ目はフルーツ餅でした。
うん、はい、はい、 ありがとうございます、
はい、
じゃあ僕の2つ目ですね、うん、僕はですね駄菓子屋行くとまあほぼ必ずと言っていいほど飴を買います。
うん、
僕ら飴好きなんで、
はいはいはいはい、
でまあ飴もね種類いっぱいあるんですけれども、うん、特に、はい、おすすめしたい2つ目の、はい、駄菓子がですね、はい、どんぐりガムです。
おお、はい、まあこれはね買ったことない人いないのでは。
いないでしょ、うん、絶対マジで思うんですよ、
うん、
で、ね、どんぐりガムも、うん、株式会社パインさん、パイン飴を作ってるところが作ってまして、はい、でど
ん
ぐりガムとあと、まあ、二大巨頭と言われてる泡玉っていうのもあるんですけど、
はいはいはい、
これも同じ会社でパインさんが作って、ね、そうそうそう、うん、でね、すごい迷ったんですけれども、はい、どんぐりガム何がすごいって、うん、お店じゃない会社のね、うん、公式サイトにも書いてあるんですけど、うん、どんぐりガムは3つの楽しみ方ができると書いてありまして、
はいはいはいはい、
でまず1つ、まあ、食べたことない方のために、まあ、簡単に説明すると、うん、一応外側が飴、うん、中にちっちゃいねガムが入ってるので、
はいはいはい、
まずそうそうそう1つの楽しみ方としてはまず飴を楽しめると。
そうですね、うん、
そうそうそう、で言ったより2つ目の楽しみ方として飴がどんどん溶けていくと今度ガムとして楽しめると、
うんうんうんうん、
で最後のその3つ目の楽しみとしては、うん、まあ、泡玉も共通なんですけど袋にね黒い小窓がついててそこに当たりくじがついてるんですよね。
あ、ついてました、ついてましたわ。そうそうそう、
で、うん、そこに当たりが書いてある、当たりっていう文字が書いてあると、うん、もう一個もらえると、引き換え券になってるんですよね、袋自体は、
うんうんうんうん、
まあ、それによってこう3つの楽しみ方ができるっていうことで、
はいはいはい、はい、
確かになんかねすごいこう飴とガムが一度に楽しめるってもう結構夢のようなシステムじゃないですか、うん、当時としては、
ね、うん、
そうで、しかもそれが10円で楽しめるとなると、
うん、
もうこれは絶対に駄菓子屋行った時には僕はね十中八九買ってたと。
わかる、しかも安いんですよね。
安い、うん、そうそうそう、
あれ10円、
安いし
10円、
10円です、10円、ね、10円、うん、そうそう泡玉と一緒で10円なんですけど、
うん、
でこれね当たり付きだからね多分ね駄菓子のその当たり付きを買ったことのあるね人たちは一度は夢を見ると思うんですけど、
うん、
まあ確率ゼロではないんですけど常に当たりはいけた、無限に無限に食えるんですよこれ、
わかる。
でこれ別に不可能ではないので、ない、
ね、
でそれを夢見てね、うん、みんな買うっていうまずそのロマンがねあってね、これだから要は10円で10円投資するだけで無限にそれが、
わかるわかる、めっちゃわかる、
そう、
うん、
っていうこうちょっとねロマンがあるっていうのもやっぱ一つおすすめポイントとして、
いやわかるな、駄菓子はロマン詰まってますよね、
詰まってるんですよ本当に。いやちょっとだから当たりを引き続ければ一生食い続けられるぞというね
そうそう、なんかさ、
そう、
俺さ多分50円が例えば予算だった時にさ、
はいはいはい、
どんぐりガムでコーラ味とソーダ味と両方食べたいんだけど、
はいはいはい、
他のやつもあるからもう予算が10円しかないと、うん、そういう時はもう完全にいやこのコーラで当てればソーダも食べれると思って買ってたからね
、まあ、夢見るよね、
見るよ、もう当たったことないけどね、うん、それで
ないけどね
そうで、そういう時は当たらずに何か何の気なしに買った時にね当たるんだよね、
おおみたいなね、
あれ
そうそうそう、
何分の1ぐらいなんだろうね、結構でも出るっちゃ出るよね、なんか
出ると思いますよ、
100個に1個ぐらいあるんじゃないかなと思うけど、
ね、
うん、
確かにね、そうそうそう、
そう駄菓子はそのロマンがあったな、
うん、当たり付きってね素晴らしいですよ、
すげえなんか老害っぽいけど、なんかその当たり付きの食べ物なんて今もうなくない、引き換えるみたいな、
ないっすよね、
だってスーパーとかじゃないですか、どうやったって今なかなかその商店みたいなところって少ないし、
あーね、そうっすね、
そう、馴染みのね、母ちゃんがやってるお店だったらさ、当たったっつってさホームランバー持ってて、こう当たったとか言ってやってさ、うんうんうん、すぐ変えてくれたりとかっていうのあるけど、なんかねスーパーだともうちょっとすごく無機質な感じになってしまっていて、
ね、ちょっと持っていきづらい雰囲気でね、当たりが出てもね、
そうなんですよね、やっぱだから駄菓子にはロマンがあるなと思いますよ本当に、
確かに、うんうんうん、確かに、
なるほどね、 やー、はい、僕も買ってましたよ。うん、
買いますよね。
買いますよ、
うん、
はい、じゃあ僕の最後ですね、3つ目、うん、これねちょっと迷ったんですけど、やっぱり思い出があるっていうところでね、これ一つご紹介させていただきたいと思うんですが、うん、ね、酸っぱいレモンにご用心という、3個入りのなんかねガムなんだけど、
あったあったあったあった、
あのね、この当時、今だと結構そのロシアンルーレット的なお菓子だったりたこ焼きだったりって あると思う、当たり前にあると思うんだけど、
うんうんうん、
なんかこの当時僕子供の頃、そのなんだろ う, こうガムの中に一個だけその酸っぱいものがあるみたいな、なんかその罰ゲーム要素みたいなのが初めてだったんですよ。でこれだからすごく印象に残ってて、でなんかなんだろうな、そのやっぱりその遊びの要素が欲しいわけですよ、やっぱり駄菓子に求めることとしては
、ね、そうね、
楽しみもそうなんだけど、その食べる過程とかでどれだけこうワクワクしたり楽しい気持ちになれるかみたいなの、結構その僕の中では駄菓子の求めるものの一つとしてあって、
うんうんうん、
でこのどれか一個が超酸っぱいみたいなのがすごいね、なんかワクワクしたんですよ、どれかなみたいな、友達とさ3つずつこう1個ずつを分け合ってもいいし、自分でこうちょっと選んでやってもいいしっていうので、なんかねそれですごいね楽しんでた記憶があるんですよ、うん、
そうっすよね、
そうなんかスリルが味わえるじゃないですか、これ1個目で当てたらみたいな、はいはい、自分でこうもう一人遊びっすよね、だから子供の頃も、ね、
確かに確かに確かに、
これ一発目で当てたらみたいなそうそう、そういうことをねやりながらちょっとね楽しんでた駄菓子ですねこれね。
そうですよね、なかなかこうなんていうんですか、うん、この売ってる商品でねそういうのもね、うん、子供とながらになかなかそう、なんていうんですか、すんなり買えるものってなんか結構限られてるから、
うんうんうんうん、
まあ、駄菓子だからちょっとこう許されるじゃないけど、
そうそうそうそうそう、
ね、普通にやっぱ食べ物で遊んだらもちろん怒られるんで、
そうそうそうそう、
ねね、それをちゃんと商品でこう疑似体験じゃないけどね、うん、ロシアンルーレット的なものが、
ね、
っていうのは確かに なかなか子供がねできないですからね。
そうそう、でこの後にね、うん、確かなんかハバネロとかそういうのが出てきたんだと思うんだよ
マジで、
そうそう、なんかその
マジで
なんか一個はハバネロ味みたいな、
やばいな、
なんか
もうひどいな、
そうこれからねどんどん過激になっていったんだけど、最初のはねちゃんとその酸っぱいんだけど
うんうん、うん、
この普通に食べ食べれる
よう、ね、そうね、
やっぱ友達と3人でやって当たったやつのリアクションを見てさ、ケラケラ笑うってい
う
一連のねムーブがあったわけですよ、
うん、あったあったあった、
うんね、それがちょっと難しいなと、うん、
確かにちゃんとちゃんと本当に酸っぱかったもんね、マジで、
うん、ちゃんとマジで酸っぱかった、
冗談抜きに酸っぱかった、ね、うん、オーバーリアクションとかじゃなくて本当に酸っぱいよね、
そうそうそうそう、
あれうわーみたいな、
そう大好きです、顎の裏が超痛くなって
そうそうそう、うえーみたいな、
あのね、酸っぱくて酸っぱくてって感じだった記憶があって、
うん、あれは確かに演技は一切なかったですね、
うん、そうでこれねちょっと最近見かけなくて
見かけないっすね、そう
だからまだあるのか分かんないけど、ちょっとね、うん、どこかのタイミングでは仕入れてみたいなと思って、
ちょっとね見かけた方は一報をいただけると、
はい、ぜひぜひお願いしたいですね、
はい
はい、
そうですね、
というわけでじゃあラモン君最後の方お願いしてもいいですか。
はい、僕が最後ですね、はい、紹介する3個目の駄菓子はですね、
はい、
最近ちょっとネットでも話題に上がりましたものの元にオリジナル元ネタになるんですけれども、
はいはいはい、
オリオンさんのミニコーラっていうラムネですね。
ああ、はいはいはいはいはい。
このね、ちっちゃい、まあプラスチック容器なんですけど、うんうんうん、ちっちゃいこう、缶ジュースを模したような形になってて、で、ね、ちょっとわかんない人調べてもらえるとありがたいんですけど、うん、こう、蓋をこう、プルタブみたいにペケって取って、うんうんうんうん、で、中でほんと、 何ミリ、3ミリ、4ミリぐらいのちっちゃい丸いラムネみたいなのが、うん、
あるね、
うん、そうそうそう、いっぱい入って、これね、僕このコーラ味がすごい好きで、
わかるわ、なんか単に電池みたいなフォルムっす
よね、そうそうそうそうそうそ
う、うん、
でこれをねずっとまあ一粒ずつ食べるのか、うんうん、こうガラッと出して、
うん、
ちょっと贅沢にね、
うん、
5粒ぐらい食べるのか、うん、みたいなのを、うんうんうん、まあ続けてたんですけれども、うん、製造が多分ね40年以上前から多分あるんですよね、このお菓子のキット、会社のホームページ見たら、
うん、
でその40年以上の時を経ってですね、はい、この今2020年ですか、
はい、
アイスとしてこれが、
あーびっくりした、俺製造が終わっちゃったんかと思った。
違う違う、
アイスになったの、
これがね、そう、夏に向けてそのこのミニコーラがかき氷の中にこう散りばめられたやつみたいなのが発売が始まったらしいんですけれども、思いのほかこのやっぱ大人たちがうわ懐かしいって言って、あまりにも人気が出すぎて今しまってですね、今なかなか逆に買えない状況になっちゃって、すごい人気らしいんですよ。
そのコーラ、
ミニコーラ氷、氷って調べると多分ね出てくる。
あ、出てきた出てきた。あ、でもこんなの絶対うまい、うん、そうそうそう、だって中ラムネ入ってるんでしょこれきっと。
そう、そうなん
ですよ、ラムネ入って絶対うまい。
そうで、これがね今ネットでちょっと話題になって、話題沸騰だとくれたおかげで今すごい品薄状態になってる。
いや、こんなの絶対うまいもん。
うん、そうなんですよ。でもね、僕もさっき近く近所のねコンビニ行ったんですけど、うん、まあまだ入荷してなくて、
はいはいはい、
うん、ちょっとまあまだありつけてはいないんですけど。
へえ。
そう。
これ
思い出のも、
はい。ミニコーラっていう。
ミニコーラっていう名前ですね。
これ本当にさ、もう大人になったから思うけどさ、コーラ関係ないよね多分ね。
関係ないっすね、
コカ・コーラのさ、完全にコカ・コーラオマージュしてるけどさ、
ですね、
この当時は本当何でもありだった、ね、
そうです、
うん、あ、本当だ、あ、やっぱ今調べるとやっぱり1980年パッケージがコカ・コーラと類似しているという主張から10年にわたる論争があったが、
いやー、まあ、それそうでしょうね、
消費者が錯誤していないことを理由にオリオンが製造には問題なしという判定が下ってる、判決が下ってるらしいですよ皆さん。
やばいやばいやばい。
ちゃんとやっぱりコカ・コーラのパクリじゃないぞっていうのがこう裁判で決まったと。
あ、よかったよかった、
う
ん、
よかったですよ。もうまあ子供の頃はもう完全にコカ・コーラの商品だと思ってましたけどね。
ね、
うん、いやもう
でも絶対思うもん、
もうほ
ん
と昭和の昭和の何でもありの空気感が、
ね、うん、もうそうですね、
うん、
ゆるさですよ、
ゆるさがありますね。いや、よかったよかった
よかったよかった、うん、
そうか、ちょっと食べてみたいですね。
ね、うん、本当に見かけた人はでちょっとぜひ買ってもらいたいです、
ですね、
うん、これもラムネもね、うん、一緒に楽しめるんで、
はい、でまあ結構ねそのキャベツ太郎だったり僕らが言ったようなスナック今は、うん、話に出たスナック菓子以外にも結構ねうまい棒とかはタイムカプセルとかでは結構
ね
仕入れてくださっていて、
うんうん、
かなりねいろいろちょっと僕はね割とそのラインナップは結構楽しみにしてるわけですよ、やっぱり。いや他にもいると思うんだけど、
はい、
なんか今回は何を
毎回ね難しいんですよね、うん、そうなんですよ、
ちょっとやっぱりソムリエ的な要素あるわけじゃないですか、その
そうですね、
ワンカップにどう並び盛り付けるかみたいなとこじゃないですか
とかね、そうそうそうそうそう、ね、うん、そうそうそうそうなんですよ、
そうだから結構ね面白いですよ、
うん、ちょっとねそう高級なね、うん、ものとかもちょっとね仕入れたいんですけど、うん、いろいろやっぱ葛藤があって、
わかるわ、
いやいいのかこんな高いの仕入れていいのかみたいな。
やっぱバイヤーとしてのね駄菓子バイヤーとして
のね、みんな本当に食べたいからこれみたいなね。
そうよね、
親心的な、
そうです、そうなんでね、ちょっとまあやっぱり駄菓子ってさこうまあ一人で食べるのも面白いけど、う
ん、いいけどね、
みんなでこうワイワイしながらこうね食べるっていうのが結構、ね、うん、面白かったりもするし、今だとこの年齢だとねなんかお酒のつまみとしてみたいな ところもやっぱり、なんか普通に
ね、駄菓子バーとかあるらしいですもんね、うん、そうそうそうそう、見ると。だから行ってみたい、
うん、だから結構ねそういう形でも楽しめると。で
確かに、
うん、なんとそんなイベントがですね、うん、長野県松本市、スタジオソニックさんで半年に1回行われていると。
素晴らしい、
BGM もねしっかりアニソンだったりゲストンだったり当時のね昔のやつとかがかかったりするわけですよ。
おお、そうですよ。
僕はサムライトルーパーだったりね、あの、うん、おいしんぼだったりかけるわけですよ僕らはね。
うんうんうん
うん、あね、是非日常がね戻った際にははい、ラジオでも告知しますし、うん、遊びに来てねいただけたらなと思っております。嬉しいね。はい、というわけで僕ら3本ずつね今回紹介してきたわけですが、うん、
はい、
まあ、本当に氷山の一角だよね。まだまだ、
いや
まだまだありますよ、うん、本当にね、うんうん、
だ
から
またお互いにやっぱあれですね、うん、まあ、たまたま奇跡的にですけど、うん、うまい棒を出さなかった、
ね、避けましたもんねうまい棒とか、まあね、あのまだなんだっけ、壁あのカツ丼のなんだっけ、
あ、ビッグカツ、
ビッグカツとかね、あのよっちゃい
ね、あ、そうね、まあね、うん、有名どころがいっぱいありますからね。そ
うそうそう、ちょっと避けてた、うん、避けてたというかね、ちょっと子供の頃のねあの印象がやっぱ大きいやつをね、うん、紹介させていただいて、
はいはい、
今回は、
うん、
また第2第3弾がもしかしたらあるかもしれないので、
そうですね、う
ん、ね、次回はだがしかしの作者を交えてね、あのやりたい
やば
それはやばい、あの2人とも緊張して何も喋れなく
て、そう、何も喋れない、喋ってもらっていいですか
ね、はい、というわけでね、アニエラジオ第71話は、うん、おすすめの駄菓子3本紹介ということで、
はい、
はい、いかがだったでしょうか。また、うん、最後にねラモン君に締めて、いただきたいなと思いますけれども、今回はですね、先ほど話にも出たキャベツ太郎、キャベツ太郎の、キャラクター、まあ、彼が名前があるかどうかちょっとわからないんですが、あのキャベツ太郎の、キャラクターが言いそうな、セリフ、こちらであの
あ
の別れの挨拶をねしていただきたいな。まあセリフじゃなくてもいいっすわ。セリフじゃなくて、まあキャベツ太郎みたいな感じで、あの、
うん、
お別れのね、こう挨拶をしていただけたらなと思っておりますけれども。
へえ。ほう、新しい。
まあ、ラモン君の中でやっぱり喋ってるでしょ、キャベツ太郎。
まあね、まあね、
うん。話しかけてるでしょ。俺を買ってくれみたいな感じで。
うんうんうん、そうだね、う
ん。なんかちょっとその。彼が憑依しシャーマンしてね、シャーマンしていただいて、今ねトレンドのシャーマン、
トレンドね、
シャーマンしてもらってね、
うん、シャーマンしてると、
してもらって、
はいはいはい、
ちょっと
分かりました、
はい、
はいはいはい、
それでは、言っていただきましょう3、2、1、
手を挙げろ、買わなきゃお前を逮捕するぞ
ぽいな、てかマジちょっとぽい、
ぽいぽいでしょ、ぽいでしょ、
バイバーイ、
バイバーイ、
確かにちょっとぽかったな、
頑張って考えたな、短時間。
アニエラジオでは皆様からのお便りを募集しております。番組への感想や質問、お悩み相談などなど、たくさん送ってくださいね。宛先は sub@aniela.jpアニエラ.jp まで。メールのタイトルにアニエラジオを忘れ